ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川洋平です。
石崎裕太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 今週もやってまいりました。石崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、はい、この番組ね、さすらうようにいろいろな場所で、はい、収録していますが、
こちらはあの五大グループの、はい、本部と呼ばれる場所でございます。
はい、某港未来のね、高いビルの中にあってですね、はい、こういう形で来るのは初めてね。実はちょっと緊張しているんですが、まあ緊張というのは僕もう一つ理由があってですね、まあこれまでもねスペシャルゲストたくさん出ていただいていますが、うん、まあ、今日は本当にスペシャルなゲストがですね、
本当に来るんですか。
まあこのオープニング収録時点ではまだ本編撮ってません、うん、きっと来ていただけるであろうということですが、はい、今日は脳科学者のね、茂木健一郎先生にですね、
すごいっすよね、
はい、もう来ていただく予定になっておりますので、このねご著書運動脳の鍛え方についてですね、はい、中心にいろいろとお話を伺っていきたいと思いますので、僕たちもねこの後どうぞって言って、あのちょっとどんな展開になるか全く読めないんですが
めちゃくちゃ楽しみですね。
はい、ということで今週から4週にわたってですね、茂木さんのインタビューをお届けしたいと思います。はい、ということで本編どうぞ
どうぞ。
さあ今日はですね、お待ちかねです、脳科学者の茂木健一郎さんをお迎えしています。
よろしくお願いします。
実はですね、はい、さっきあのまあアポは取らせていただいたんですけど、本当にいらっしゃるのかっていうことがですね、
聞きますよ、はい、しかも俺30分早く来ちゃったんです。
そうちょっと不安だったんですけど、うん、ちょっとたまたまねあの、外に出たら茂木さんがですねいらっしゃって逆に動揺したんです。
しかも俺水のデリバリー受け付けようとしたもんね。俺ちょっとすいません、ここの人間じゃなくて、
もう扉開けた瞬間にいらっしゃったんで僕一回閉めちゃいましたもん、
ね。はい、
で僕も言われてどうしようみたいな。今日はですね、茂木さんが昨年出された運動脳の鍛え方という、
うわいっぱい付箋してくださって、はい、ありがとうございます、はいはい、
この著者インタビューでですね、いろいろとお話伺いたいんですけども、これ始まる前になんですけど、この港未来とかって来ること
いやよく来ますよ。あの仕事でやっぱり来るんで、はい、学生の頃とか来てる時どうなんのかなと思ってたんだけど、だんだん形が見えてきて、まあだから横浜美術館をよく仕事で来るし、 あとここら辺も FM 横浜、
はいはい、そうですよね、
うん、あそこもよく来るし、はい、よく来ます。
あそうなんですね、
じゃあ好きです。ただ僕ちょっと弱点があって、
はい、何ですか？
これまだ乗ってない。なんか新しくできて
る。ああ、ちょっと賛否ありますけどね。
謎のあのなんなん
だ。ケーブルカー。
ああ、ケーブルカー。
あれ俺まだ乗ってなくて。
僕も乗ってない。
僕も乗ってない
んですよ。あれみんな乗ってない
の？意外と横浜の人は乗ってないみたいな
もある。乗りたいなと思ってますけど。
じゃあ帰りぜひね。はい、
ありがとうございます。
は
い、
ちょうどねなぜ横浜の話を伺ったかというと、ちょっと個人的なことを伺いたいんですけど、茂木さん僕以前ね14年前ちょうど起業するかしないの時にご縁あって日本それちょっとインタビュー。そこから久々なんですけど、その直後にですね、うん、横浜のワールドポーターズってある、おーおーおー、ワールドポーターズで茂木さんとおぼしき方がですね、うん、買い物してて茂木さんの偽物って多分いないと思うんですよ。
いや
茂木健次郎とかいますか？
いるんだよな、あのバイオリン弾いてるやつあいつが止めて俺と間違えられるんだよな。バイオリンじゃなかった、
バイオリンじゃなかった。茂木さんこの前はありがとうございましたって言おうとしたら、うん、リュック背負ってものすごい勢いで走ってったんですよ。
へー、でもそれ確かに俺っぽいな。
そう、まあ、失礼ながら、うん、番組はテンション高いけど、うん、普段 いつも一人でブツブツ喋ってるわけじゃないじゃないですか、
うんうん、まあね、
ですけどいきなり走ってから
なんかね、それはやんなくちゃいけなかったんだろう、なんかに間に合わせなくちゃいけなかった、
なんかねゾーンに入ってました。
よく走る。
そうなのでこの運動脳の鍛え方でね、茂木さんがまあ個人的に走ることの話もされて
た、はいはいはい、
でその中で朝ランはされてます、
はいはい、
でそれとは別に普段も高速で動くこととか普通に移動する時もちょっと走るみたいになんか書いてたような。
そうですね、だから今日一番お伝えしたいメッセージは一つ、この本のメッセージでもあるんですけど、はい、人生すべてスポーツだっていう視点は絶対絶対にこれから持った方が良くて、つまり仕事だって、はい、企業だって勉強だって、はい、スポーツの概念拡大しないと、はい、これから21世紀には特に人工知能時代には勝てないと思ってるんで、うん、僕24時間スポーツやってます。
やっぱそうですよね、
はい、例えば物を 動かしてここに持ってくるっていうのも一つのスポーツなんだよね。だ仕事するとき皆さん今、はい、いろいろこういうタブレットとか持ってるけど、はいはいはい、本とか、うんうん、仕事机の周りに整えて置くじゃん、はいはい、あれもある種のスポーツなんだよね。
何かを運んでるわけ
だから、そういう競だから競技の名前がついてないんだけ ど, どスポーツだし、あと人と人とを合わせる、うん、あるいは人に会う、はい、そこで知り合いになるっていうのもネットワークの中におけるスポーツだから、だから時々なんかみんなほら将棋とかチェスはマインドスポーツだって言い方するんだけど、うん、それを一歩進めて人生すべてスポーツ、企業もスポーツ、経営もスポーツ、はい、編集もスポーツと思ったら楽しくないですか。
楽しいですね。そしてもう結論言っていただいちゃいましたね。
いやいや今結論だったまあよくあるじゃん、なんか YouTube で結論最初に言っちゃうやつとか、はい、そういう感じでちょっとね、今日ね、
なるほど。
中学校の時の部活言っていいですか、
はい、ぜひお願いします。
1年が軟式テニス部、2年卓球部、3年水泳部、
はい、
むちゃくちゃでしょ。ただ俺やっぱりずっとスポーツに対する憧れがあって、うん、テニスにしろゴルフにしろ、はい、すごい人ってすごくて、うん、先日宮里清さんと喋ってて、はい、宮里三兄弟の宮里さんね、うん、はい、すげえ名言が出て、はい、ゴルフは 98% が失敗だって、はい、いや俺これびっくりしちゃって、はい、いや俺なんでその話をしたかって言うと、いやイチローとか大谷とかすごい打者でも4割は打てないから6割以上失敗しますよねっていう話をしたんですよ。だからそれぐらい難しいんだって。つまりだから理想のショットに比べたら、はい、必ず失敗してる。だから全部成功したら、だってすごいスコアになるじゃない。
確かに面白くないですよね。
だから深いなと思って、だから人生もそうじゃないですか。だってお二人どうですか、今までの人生の動き、成功率何パーセント
?2%です。
って考えたら、人生ってスポーツとしてすごく奥深いと思いませんか、はい、
そっか、人生がスポーツ。
例えばスタートアップだって俺の周りの学生もよくやってるけど、はい、大体失敗するわけよ、
うんうん、
スマートニュース、はい、やってる鈴木健っていうのがいて、うん、俺の学生だったんだけど、あいつ3社目か4社目でやっと成功して、俺は彼の失敗した会社に出資してたんで
これ大丈夫ですか、流して
大丈夫、これはもうコーチのお金が溶けた、はいはい、ゼロになったんですけど、はいはいはい、でも今スマートニュース、ね、ユニコーンと言われてて、うん、だから大抵失敗するんですよ、うんうんうん、会社って、
はいはい、
うまくいってます？
いやもうこんなですよ。それこそ茂木さんと最初出会った時はよく分からずにやってビギナーズラックで、でそのうちなんかうまくいかなくなるかなと思ってこの7年なんとか生きてきて15年目み
たいな。あ、でもそれだけ続いたらすごい。でも大抵思ったほどうまくいかないじゃん。
いかない。
今予定としては港未来にこんなビルが建ってる予定だったじゃん。
そうです、
ね。5代もだから全部言うとうまくいってるんだね。
いやもう90年ですよ。
え？
会社が。
びっくりした。90年続いてると思った。
あ、でも5代グループってもう90年。
嘘でしょ、
90年です。
やってる会社なんですよ、うちって。すごいですよね。
マジ90年ってすごくない、
うん、すごいですよね。もともと全然畑が違うことやってたみたいな。
あ、でもね、それはまたスポーツの定義で、違うことやってないと生き延びられないっていう、まあ時代はピボットなんで、
うん、
だからそう考えると楽しくないですか、人生スポーツだと思うと、う
ん、人生スポーツっていいですね。
いやでもせっかくだから石崎さんね、やっぱりその五代さんとしても先ほどお話したように90年、うん、まあ特に最近ではやっぱテニスゴルフやってきて、なんかシンプルにその辺で脳科学者茂木健一郎さんに伺いたいことありますか。
いやもう先ほども、まあ、軟式テニスされてたっていうところで、脳科学からしたテニスとかテニスっていうものをそういった見方って今までしたことがなくて、
いや実は NHK のスイッチインタビューで松岡修造だったんですけど、はい、ディレクターがですねいたずらして俺に何も言わないでロケ会場のテニスコート品川のねあそこに入っていったら松岡修造がガチでファーストサービスを打ってきたんです
よ、はい、それ結構すごいですね。
受けようと思って、ロケの一番最初のところで足ひねって肉離れ起こして歩けなくなったのよ。それをやったのが大島渚の息子の、彼がなぜかディレクターやってて、皆さん受けたことあります？つまり松岡修造クラスの時速200何
200キロ以上出ますね、
うん、受けたことある？
僕はあります。
あるんだ、
ね、ほとんどプロに近い方ですか、
ね、あ、じゃあ、うん、あれさ半端ないじゃん、
はい、
プロ野球で160キロに打者が合わせられるってすごいって言うけど、ファーストサービスを返せるって凄まじくない？
あれはよくよく考えるとすごいことで
ね、
うん、もうとんでもないことなんですよ。
脳科学的に言うとほとんど奇跡が起こってるとか、おそらくあれ以上速くなるともう無理なんだと思うんだよね、
う
ん、
そうですね。
だって新幹線を打ち返してる
わけじゃない。そうですね。
俺それをだから松岡修造のそれ一発受けただけでちょっと未だにその、うん、衝撃が残ってて、うん、あれがすげえなって思ったね俺ね。
それを返すのも大事なんですけど、うん、ラリーって言って
あれはね卓球と同じとこあると思うんだけど、俺トップアスリートの世界ってすごいなと思うんだけど、あれこそチェスと同じだって言うんだよね、うん、つまり俺レベルだと自分が思ったところ飛ばないから、うんうん、そもそもだからまあ一生懸命回転してるっていうのが世界じゃないですか、
うん、
トッププロってどこに打つかとかどこに返すかっていうのがチェスと同じように次の一手っていうのが論理的に読めるし実現できるから、はい、そこでどれぐらいリスクを取るかとか、だから要するにボールをもう完全に置きに行ってるっていうの、うん、相手の動きを見て、うん、だから完全にチェスとか将棋と同じ世界に行ってるらしい、うん、俺は聞いた限りでは、うん、そこの世界に行くとすごいよね。
そうですね、あのテニスってよく言われるんですけど、相手見てボール見て自分があのどのポジションに位置にこうやっていつもあのいるかっていう 3i とかって言われて、それをやりながらするスポーツだっていうか言われていて、日本のテニス人口って結構いっぱいいてですね、そういったあの方たちは脳にいいことやってるんじゃないのかなとかって思ったりして。
そうです、だからあのいわゆる体育会系っていう日本の言い方って間違ってて、うん、スポーツって突き詰めていくと凄まじい知力の必要とされる領域に行くし、人生も全く同じだと思うんだよね。仕事とかでプレゼンしたりピッチしたりどれぐらいの精度でできるか、自分の思った時間にできるかっていう実行能力あるじゃない。で、その実行能力がある人は取引先との交渉とかそういうのをマインドゲームみたいにやれるかもしれないじゃない。でも大抵の人ってそのレベルに行ってないから、いや俺ちょっと今度プレゼン資料作るんだけど予定通り時間通りできるか分かんねえなーとか、思った内容になるか分かんねえなっていうレベルでやってるから、いい加減なんだよな、その行って行ってが。あ、だけどそれが完璧にできる人ってのは、将棋で言うと3手の読みって言って、ダメな人って自分が指すと相手が自分の都合のいい手を指してくると思ってるんだけど、実際にはあの相手の向こうの側に立って、相手は相手でこっちにとって一番都合の悪い手を指してくるじゃない、うんうん、1手2手3手を読めるかっていうのが3手の読みって将棋で言われてるんだけど、うんうん、仕事も同じじゃないですか、うん、例えば恋愛なんかもそうだよね。
そうですね、
持ってないやつの話聞いてると、なんかもうデートの誘い方とか自分の都合のいい読みばっかりしてやがってさ、はいね、お前おかしいんじゃねえかみたいな全て通じるところはあるかなって。あ、でも、うん、そう3点の読みをやってるんですね、テニス。
そうですね、ずっともう僕も現役離れちゃったんで、うん、あれですけど、テニスってそうやって見ながら、うん、あのやってるスポーツなんで、目の前にあることに集中してやってきたんですけど、うん、実はあのすごいあの高度なことをあのやりながら結構いいことやってきたんだなって思ったんですね、改めて。
ダメな人とできる人って結局そこなんですよ。だからちょっと政治の世界で言うと、安倍晋三さんと俺何回かお話したことあるんですけど、うん、ダメな政治家って自分が総理大臣になりたいとか言って、うん、でもそれぞれの人が思惑あるわけじゃない。だからいい政治家っていうのは、俺がこう動いたらこの人たちはこう動くってことが読めるわけよ、うん、さっきの将棋と同じように、うん、だからそれが3点の読みっていうか、もっと手数のある読み。で、安倍さんの政治信条についてはいろいろ賛否両論あったんだろうけど、うんうん、あの人があの、あれだけ長期政権保てたっていうのは、はい、自分がこう動くと、みんながこう動くっていうのが読める人だったんだよ。そこがダメな政治家と違う。自分がこう動いたら、相手はこう動くっていう力を逆に利用して、また自分がこうやるみたいな、政治をスポーツにしてたって感じ。
すごい分かりやすいです。今回ね、この運動脳の鍛え方ということで、プレゼント用にあの本を用意してるんで、後でちょっとだけサインを書いていただきたいと思いますので、詳しくは概要欄をご覧いただければと思いますけど、大木さん、まあ、改めて最後にこの、はい、今日このインタビュー聞いて、運動脳の鍛え方、まあ、読んでみようかなという方に一言アドバイスというか、
ね、はい、この時代って本当に先が見通せなくて、どうしたら幸せになれるのかなとか、どうやったら人生うまくいくのかなって思ってらっしゃる方多いと思うんですが、悪いことは言いません。とにかく、運動してみましょう。自分でランニングをしてもいいし、テニスとかゴルフのスクール行ってもいいですし、その一歩を踏み出すことで、運動し始めることで脳の回路がいろいろ活性化してね、新しい人生のステージが開けていけると思うので、ぜひ運動してください。それをお願いしたいと思います。もしよかったらこの本を読んでください。
さあ、エンディングのお時間ですが、はい、まあ、先ほどね、オープニングでもお話したように、うん、まだ茂木さんのインタビューを
撮ってないですか、
まだ、はい、撮ってないので、僕らもね、皆さん今ご覧いただいたお聞きいただいた本編どうなってるかわからないんですけども、はい、結構今日緊張してるんですけど、はい、伊崎さんなんか変わんないですね。
うちのスタッフに言われたんですけど、はい、そうでもない。緊張します。緊張します。
やっぱなんかあれですか、ウィンブルドンに立ったことがある方は違い。
立ったことない。
まあ、見に行ったことあるんでしたっけ？
あ、見に行ったことあります。
はいはいはい、
うん、
全然。
いや、関係ないと思いますけど。
関係ないですかね。うん、そう、まあとはいえですね、うん、後から逆の答え合わせになってしまいますけど、伊崎さん本番ひょっとしたらまさかのガチガチ。
あ、ガチガチに。
はい、
ああ、
いいですね。知れません
よね。なってみたいですね。
はい。ということでね、茂木健一郎さん、また次回以降もご登場いただけますので、また来週もぜひご視聴いただけたらと思います。ということで、ためになる健康エンタメスポーキャス TV、 また次回もお楽しみにしていただけたらと思います。それではまた。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。